小沢敏夫昔話へのご招待。
中村律子です。小沢敏夫昔話へのご招待。全国各地で昔話大学を主催する昔話や伝説の研究者小沢敏夫先生を迎えて、素敵な昔話の世界へとリスナーの皆さんをご招待します。小沢先生、よろしくお願いします。
どうぞよろしく。
さて、今日のテーマは何でしょうか。
あのね、この放送北海道の方々には聞いてもらえるようになったのでね、原点に戻ってですね、昔話の基本のところから聞いてもらおうと思うのね、
はい、
それは何かっていうと、昔話には実は語りの文法がありますよって話なのね。文法っていうと固い言葉だけれども、うん、おじいちゃんおばあちゃんがですね、孫を楽しませてやろうと思って語った、で耳で聞いて分かりやすいようにみんな語ってるわけよね。当たり前の話だけどね、分かりやすいように語ろうとすると、そこにおのずから語り口の特徴というかな、性質が出てきたんですね、
うん、
それはもう日本中同じだし、日本だけじゃなくてグリム童話も同じだし、もっと言えば世界の昔話がみんなね、同じ文法を持ってるんですよね、
うん、
本当に不思議なんだけどね。でも考えてみるとさ、人間が語るってのはみんな口で語ってるよね。聞くってのはみんな耳で聞いてるわけだよね、
はい、
耳で聞いたらシンプルでクリアな文体でなければ分かりにくいってことは、これはもう人間同じだよね、
うん、
ですからね、結果的には同じものが出てきてるんですね、その話をだんだんに聞いていただこうと思うんだけどね、
はい、
今日はまず初めなのでシンデレラの話を取り上げてね、
うん、
文法の話をしようと思う。でシンデレラってのは僕が取り上げるのはグリム童話なんですけどね、そんなもんでグリム童話のことをちょっとまず最初に聞いてもらいたいんだけど、グリム童話っていうのはグリム兄弟がいましてね、ヤーコブ・グリムっていうのとヴィルヘルム・グリムっていう2人の兄弟、年子なんですよ、
うん、
でその兄弟が昔話を集めて、あんまりは手を加えてないんだけど、少し手を加えて昔話集というのを作ったんですね、
200
話入ってるんです、
うん、
それはだからいわゆる僕らが今やってるような田舎行って昔話を聞いてそのまま忠実に本字して作った昔話っていうのとはちょっと違うのね。多少手を入れてます。でもその手の入れ方はですね、必ずしも悪くないんですよね。実にその慎重に入れてるんでね。だからまず昔話と考えていいというふうに思っています。それでね、まずシンデレラなんですけどね、シンデレラって英語なのね。もともとの意味は灰まみれ、灰かぶりという意味なんですよ。それある女の子がいて、その子がいつも寝る時には灰の中で寝させられたので灰まみれになっていた。それでシンデレラというあだ名がついたというんですね、
うんうん、
でそれがディズニーが絵本にしたりなんかしたもんだからシンデレラという名前がとても有名ですけども、うん、日本語に訳すとすれば灰かぶりということになります。灰かぶりね、ドイツ語ではアッシェンプッテルって言うんですけどね、アッシェンっていうのは灰っていう意味なのね、プッテルっていうのは小さな女の子っていう意味で、ね、アッシェンプッテルっていう風に言うんですけど、そのシンデレラをまず聞いていただきますね。僕読んでみますので、
はい、
これはあのグリムがですね、マールブルクという小さな町の旧品院みたいなね、老人ホームみたいなところ、貧しい人たちの老人ホームみたいなところに行ってあるおばあちゃんから聞き出した話なんですよね、うん、元がそういう話、
はい、
それを何回も聞いてそれでまとめたものなんですよね、
うん、
ですから多少手を入れてまとめてはいますけど変に手を入れてはいないのね、
うん、
読んでみますね、
はい、
ちょっと長い話なんだけどこれ全体を知ってる方ってあんまりいないと思うので読んでみます。ある金持ちの男の妻が病気になりました。妻は自分の命の終わりが近づいてくるのを感じると一人娘を呼んで言いました。信心深く善良に暮らすんだよ。そうすれば愛する神様がいつも助けてくださるから。そしてお母さんは天国からお前のことを見守りいつもお前のそばにいるからね。そう言ったかと思うと母親は目を閉じて息を引き取りました。娘は毎日お母さんのお墓へ行きそこで泣いては信心深く善良に暮らしていました。雪がお墓に白いきれをかぶせました。そしてお日様が再びその雪を全部溶かしてしまった頃お父さんは二度目の妻を迎えました。この妻には二人の娘があって一緒に連れてきました。娘たちは顔は白くて美しかったのですが心は黒く醜い人たちでした。その時からかわいそうなママ子にとってはつらい日々が始まりました。 ママ派の娘たちはママ子のきれいな服を剥いで灰色の古い仕事着を着せ金靴を履かせました。そしてみんなで笑い物にして台所へ連れて行きました。ママ子は朝お日様より早く起き水を運び火を起こし煮物をし洗濯をしなければなりませんでした。その上娘たちはあらゆることを言ってママ子の心を傷つけあざけりました。そしてエンドウ豆やレンズ豆を灰の中にばらまきママ子に拾わせました。夜になってくたくたに疲れていてもベッドには入れずかまどの脇の灰の中に横になるほかありませんでした。そのためにいつもほこりまみれで汚かったので娘たちはママ子のことを灰かぶりシンデレラとあだ名をつけました。ある時お父さんが遠くの大きな町へ出かけることになりました。お父さんは二人の娘にお土産に何が欲しいかと尋ねました。美しい服をちょうだいと一人が言いました。真珠と宝石をちょうだいともう一人が言いました。ところで灰かぶりお前は何が欲しいとお父さんが聞きました。お父さん帰り道でお父さんの帽子に初めてぶつかった若い枝を取ってきてくださいと灰かぶりは答えました。さてお父さんは二人の娘のために服と真珠と宝石を買ってやりました。帰り道緑の藪の中を馬で走っている時に端ばみの若い枝が触り帽子を弾き飛ばしました。お父さんはその枝を折り持ち帰りました。うちに着くと二人の娘には望みのお土産をやり灰かぶりには端ばみの若い枝をやりました。灰かぶりはそれを受け取るとお母さんのお墓に行って若い枝をお墓に植えました。そしていつまでもいつまでも泣いていたので涙が落ちて枝を濡らしました。端ばみの若い枝はぐんぐん伸びて立派な木になりました。灰かぶりは毎日三度木の下へ行き泣きながらお祈りをしました。その度に一羽の小鳥が端ばみの木に飛んできて灰かぶりが願うものを何でも出してくれました。ある時王様が3日も続く盛大な舞踏会を開くことになりました。それは王子様の花嫁を選ぶための会でした。二人の娘もその舞踏会に招待されました。そこで灰かぶりを呼びつけて言いました。私たちの髪をすいておくれ。そして靴を磨いて靴のバックルをきちんと留めておくれ。私たちはお城の舞踏会に行くんだから。灰かぶりは言われた通りにしましたけれども自分も舞踏会に行きたかったので泣きました。そしてママ母に行かせてくれと何度も頼みましたけれどもママ母は言いました。灰かぶりお前は埃だらけだしいい服は一枚も持っていない。それにダンスもできないじゃないか。それなりに舞踏会に行こうというのかい。灰かぶりがそれでも頼み続けるとママ母はとうとうこう言いました。レンズ豆を一鉢灰の中にぶちまけるからもしお前がそれを2時間以内に全部拾い出せたら連れてってやろう。ママ母はそう言ってレンズ豆を灰の中にぶちまけました。灰かぶりは庭へ出る裏木戸へ行って叫びました。優しい鳩さんキジバトさんそして空にいる小鳥さんたちみんな来て私の豆拾いを手伝っておくれ。良い豆は鉢の中へ悪い豆は自分のお腹の中へ。すると台所の窓から白い鳩が2羽舞い込んできました。続いてキジバトたちが来てしまいには空にいるあらゆる鳥がバタバタと飛び込んできて灰の周りにおりました。そして鳩たちがコツコツコツと豆をついばみ始めると他の鳥たちも一斉にコツコツコツとついばみました。そしていい豆は全部丸い鉢の中へ入れました。1時間も経たないうちに鳥たちはみんな仕事を終えてまた窓から飛び出していきました。灰かぶりはきっと舞踏会に行かせてもらえると思って喜んで丸い鉢をママ母のところへ持ってきましたけれどもママ母はダメだよ灰かぶりお前は服を持ってないじゃないか。それにダンスもできない。お前は物笑いになるのがオチだよと言いました。灰かぶりが泣くとママ母は言いました。もし2杯分のレンズ豆を1時間で灰の中からきれいに拾い出せたら連れてってやろう。 まあ、母はそんなことはできるはずがないと思ったのです。そして丸い鉢2杯のレンズ豆を灰の中にぶちまけました。灰かぶりは庭に続いている裏木戸のところへ行って叫びました。優しい鳩さん、キジバトさん、そして空にいる小鳥さんたち、みんな来て私の豆拾いを手伝っておくれ。良い豆は鉢の中へ、悪い豆は自分のお腹の中へ。すると台所の窓から白い鳩が2羽飛び込んできました。続いてキジバトが飛び込んできて、しまいには空にいるあらゆる鳥がパタパタと飛び込んできて灰の周りにおりました。そして鳩たちがコツコツコツとついばみ始めると、他の鳥たちもみんなコツコツコツとついばみ、良い豆を全部丸い鉢の中へ入れました。30分経つと鳥たちはみんな仕事を終えてまた窓から飛んでいきました。灰かぶりは今度こそ連れてっていてもらえるだろうと思って喜んで丸い鉢をママ母のところへ持ってきました。けれどもママ母は言いました。何と言ったってダメだよ。お前を連れて行くわけにはいかない。お前は服を持ってないじゃないか。それにダンスもできない。私たちが恥をかかせられるのがオチだよ。そう言って二人の実の娘を連れて出かけてしまいました。家の中が空っぽになると、灰かぶりは橋上の木の下のお母さんのお墓へ行って大きな声で言いました。木を枝をゆすっておくれ。金と銀を投げておくれ。すると鳥が金と銀で織られた服と銀で刺繍された絹の靴を投げ落としてくれました。灰かぶりは急いでそれを着て舞踏会に出かけました。ママ母と二人の娘は灰かぶりとは思わず、どこかよそのお姫様に違いないと思いました。それほど灰かぶりは美しく見えたのです。王子様が灰かぶりのところへ来てその手を取り、一緒にダンスをしました。そしてもう他の誰ともダンスをしようとせず、ずっと灰かぶりの手を離しませんでした。そして誰か他の男の人が灰かぶりにダンスを申し込もうとすると、王子様はこの人は僕と踊るんだと言いました。ダンスは夜になるまで続きました。灰かぶりは家へ帰ろうとしました。すると王子様が、僕も一緒に行く、お供をするよと言いました。王子様はこの美しい娘がどこの家の人なのかぜひ知りたいと思ったのです。けれども灰かぶりは王子様の手からこっそり離れて急いで駆け戻り、自分の家の鳩小屋に駆け上がりました。王子様はその家の父親が帰ってくるまで待ちました。そして父親に、娘が一人この鳩小屋に飛び込んだと話しました。父親はそれは灰かぶりかもしれないと思い、斧と吊り橋を持ってきて鳩小屋を叩き壊してみました。けれども中には誰もいませんでした。ママ母たちが家へ帰ってくると、灰かぶりは汚い服を着て灰の中に横になっていました。次の日また舞踏会が開かれました。両親と娘たちはまた出かけました。みんなが出かけてしまうと、灰かぶりは橋上の木のところへ行って言いました。木を枝をゆすっておくれ。金と銀を投げておくれ。すると鳥が昨日よりもっと立派な服を投げ下ろしてくれました。灰かぶりがそれを着て舞踏会に行くと、みんなその美しさに目を見張りました。王子様は灰かぶりが来るのを待っていました。すぐにその手を取って灰かぶりとばかりダンスをしました。他の人たちが来て灰かぶりをダンスに誘うと、王子様はこの人は僕と踊るんだと言いました。夜になって灰かぶりが家へ帰ろうとすると、王子様は娘がどの家へ帰っていくのか見ようと思ってついてきました。けれども灰かぶりは王子様の手から逃れて急いで駆け戻り、自分の家の後ろの庭に飛び込みました。そこには大きな梨の木があり、素晴らしい梨がたくさんなっていました。灰かぶりはその梨の木にリスのようにあっという間に登りました。王子様は娘をまた見失ってしまいました。そこでその家の父親が帰ってくるまで待ち、父親に言いました。一人の娘が私の手から逃げ出してこの木に飛び乗ったように思うんだ。父親はそれは灰かぶりかもしれないと思い、斧を持ってこさせてその木を切り倒しました。けれども木には誰もいませんでした。ママ母たちが帰ってきて台所へ行ってみると、灰かぶりはいつものように灰の中に寝ていました。 3日目、両親と娘たちが出かけてしまうと、灰かぶりはまたお母さんのお墓へ行って橋ばみの木に向かって言いました。木よ、枝をゆすっておくれ、金と銀を投げておくれ。すると鳥が服を投げ下ろしてくれました。それは今まで誰も着たことがないような素晴らしい服でした。そして靴は全部金でできていました。灰かぶりが舞踏会に行くと、みんな口も聞けないほど驚きました。王子様は灰かぶりとばかり踊りました。そして誰かが灰かぶりをダンスに誘うと、この人は僕と踊るんだと言いました。夜になると灰かぶりは家へ帰ろうとしました。王子様は一緒に行こうと思いましたが、灰かぶりはその手を逃れて行ってしまいました。けれども王子様が計略を立てて階段にタールを濡らせておいたので、灰かぶりの左の靴がそれに張り付いてしまいました。王子様はその靴を拾い上げました。靴は小さくて金でできていました。次の日、王子様は靴を持ってあの父親のところに行って言いました。この金の靴がぴったり合う人を僕の妻にしたいのだ。二人の娘は父親からこれを聞くと大喜びしました。二人ともきれいな足をしていたのです。上の娘がその靴を持って母親と一緒に部屋へ入り、足に当ててみました。けれども娘の足の指が長すぎて履けません。すると母親が娘にナイフを渡して、足の指を切っておしまい、女王様になればもう足で歩くことなんかないんだからと言いました。娘は足の指の先を切り落とし、無理に靴を履きました。そして王子様のところへ行きました。王子様はこの娘を花嫁と思って馬に乗せ、一緒に帰って行きました。二人はお墓に立っている橋ばみの木のそばを通らなければなりませんでした。そこには2羽の鳩が止まっていて、こう歌いました。クックック、見てごらん、靴の中に血が出てる、靴が小さすぎるんだ、本当の花嫁はまだうちの中にいるんだよ。これを聞いて王子様は娘の足を見ました。すると血がにじみ出ているではありませんか。王子様は馬の向きを変え、偽の花嫁をその家へ連れ戻して、これは本当の花嫁ではない、他の娘に靴を履かせてみてくださいと言いました。下の娘が靴を持って母親と一緒に部屋に入り、足に当ててみました。けれどもかかとが大きすぎて履けません。すると母親はナイフを渡して、かかとを少しちょん切りなさい、女王になったらもう足で歩くことなんかないんだからと言いました。娘はかかとを少し切り取り、足を無理に靴に突っ込んで外にいる王子様のところへ行きました。王子様はこの娘を自分の花嫁だと思って馬に乗せ、一緒に出かけました。ところが橋ばみの木のそばを通りかかると、2羽の鳩が木に止まっていて、こう歌いました。クックック、見てごらん、靴の中に血が出てる、靴が小さすぎるんだ、本当の花嫁はまだうちの中にいるんだよ。王子様は娘の足を見ました。すると血が靴の中からにじみ出して、白い靴下の上の方まですっかり赤くなっていました。王子様は馬の向きを変え、偽の花嫁をその家へ連れ戻して、これは本当の花嫁じゃない、他に娘はいないのですかと言いました。いませんと父親が言いました。ただ私の亡くなった女房の娘で、まだ小さな汚らしい灰かぶりというのがいます。でもこの子があなたの花嫁になるはずがありません。王子様はその子を連れてきてくれと言いました。ところがママ母は、いえそれはダメです、あの子はあまりにも汚すぎてとても人前には出せませんと言いました。けれども王子様はどうしてもその子に会いたいと言いました。そこで灰かぶりが呼び出されました。灰かぶりはまず手と顔をきれいに洗いました。それから王子様の前に進み出てお辞儀をしました。王子様は娘に金の靴を差し出しました。灰かぶりは左の足から重い金靴を脱ぎ、その金の靴を履いてみました。すると足はスルッと靴の中に入り、まるで足に合わせた鋳型で作ったようにぴったり合いました。そして灰かぶりが王子様の方に顔を上げると、王子様はその顔を見てすぐに一緒にダンスをした娘だと気づき、これが本当の花嫁だと言いました。ママアと二人の娘たちは驚いて、怒りのために真っ青になりました。王子様は灰かぶりを馬に乗せて出かけました。二 二人が橋上の木のそばを通りかかると、あの二羽の白い鳩が歌いました。クックック、見てごらん、靴には血はないよ、靴はぴったりだ、本当の花嫁が連れられていく。二羽の鳩はそう歌い終わると飛んできて灰かぶりの肩に止まりました。一方の鳩は右肩に、もう一方の鳩は左肩に、いつまでも止まっていました。灰かぶりと王子様との結婚式が盛大に行われました。姉娘たちは後に厳しく罰せられましたと言って終わるんですね。
今日はグリム童話の灰かぶりを先生に読んでもらいました、
うん、
一般的に知られている灰かぶり、シンデレラって、うん、ほんの一部の話なんですね。
そうです、本当前の方のところですよね、本当そうです。特にディズニーの場合にはね、うんと書いちゃってますからね、
はい、来週は
この話のね、はい、語りの文法とメッセージについて聞いていただこうと思うのね、
はい、楽しみにしています、はい、それでは小沢先生どうもありがとうございました。
はい、どうもありがとう。
小沢敏夫、昔話へのご招待。